ニュートラルなポッドキャスト with
サヨシエ
&キム。
皆さんこんにちは、カフェニュートラルのノブです、今日はですね、5月23日ですね、ニットカフェが終わりまして、サイさんと VIP お客様のキムさんと一緒に、ポッドキャストをお送りします。よろしくお願いいたしま す。今回は、フリーペーパーの FD っていうところに載せていただいたということで、なんかいつもとまた違う顔ぶれでしたね、
なんか半分以上ぐらいフリーペーパーの FD 見て来られた方がいましたね。
そうですよね。で結構遠くから
ね、2時間いお一人は貝塚で、お一人は、和歌山2時間とかやっぱり
すごい朝ね
10時に間に合わないけどいいでしょうかとかって、
はあはあ、そうか
人気ですな
最近ねニットカフェすごい人気で、タイさんのおかげで、
でもなんかね流行ってきてると思ったのが2年ぐらい前に思ってたんだけど、実は今頃流行ってるなんか最近ね、そのニットカフェイベントが結構よそのイベント見ててもすぐ埋まるように、前はシンプルなんだ
早すぎたかな私
早すぎた
今日もねなんか編み物の先生の
そうなんですよ、あの資格持ってらして ご自宅かな、ご自宅の近所かで教えてらっしゃる先生の方がいらっしゃって、すごいなんかもう売ってるみたいなね、すごい素敵なカーディガン
着てて、
セミニーな女らしい感じの方、
そういう方がニットカフェでどうやったらいいんかなとかいうのがあって、そのなんか偵察じゃないけど、
ちょっと
ちょっと自分もやるけど
やれる
いいですかとかってどうぞどうぞ
で、またそういう人が来たら、普通その先生やってる人とかは、なんか自分より上手い人が来たら嫌とかあるんじゃないですか。サイさんはそういうとこ全然なくって、
もう毎回来て
ほしい。そういう人に教えてもらう。
い
や、でもなかなかできないから。
いや、できる人がいらっしゃったら、すごいなんかもうすごい気が楽ですよ。私もね、分かんないことあったら聞こうと思って、分かんないことを調べてきたりとかして。
今日のゲストのキムさんなんですけど、今回は来てないけど、この前ね、ニットカフェ参加してもらったじゃないですか。あの後やってます?
私、編み物できない
です。でもそういうできない人でもね、参加したら
楽しい。最低の定型だから。
それでもキムさん、ノブさんに言い返せるっていう。
いやいや、でもフリスク入れはバッチリ、
ね、できます。会う時ね、フリスク入れを作ったっていう。あれ何やったの ?iPod ケース。
iPod ケースがフリスクケースにチェーン、
今回も盛り上がったということで大成功っていうことでいいですよね。
経験者の方が奥に固まって盛り上がってどうしようかなと思ったんだけど、だんだんあの初めて組の人もだんだん途中から盛り上がってきて、最後の方はいい感じにコミュニケーションできてたと思います。
あのやっぱり、ね、同じ趣味の人が集まると、まあそういうね、話の接点は広がるので、まあ、それを見てたらすごい、こちらもね、楽しいな。
何回目だ
ったか。結構しましたね。
6回目ぐらい。
6回目ぐらいかな。もうすぐ埋まるんですよ、今。ネットで、ビュッと出したら、もう2日ぐらいでね。
すご
い。すごくない?
すご
い。これ流行ってるのかな?
流行ってるのかな?
全体のコンセプトとかもおしゃれやしちゃう。
自由、そうそうそう。で自由やし、
いや
いや場所、まあ場所もいいし、
場所もいいし、まあまあいいし。
って感じで、あの今日もゆるゆるしながら楽しくさせていただいて、本当ね、また来月ね、今あのサイさん美大生で卒業制作してあるから、
何作ってるの？
日本画でね、まだ作ってないからそのプレッシャー
に。100号ですよね。
そう。
100号ね。
100号って違う。
100号ってね、
大きいんですか。
1号がはがき1枚。違ったっけ？
なんかあるんですけど、覚えてない。
違うか。なんかそんな。
またね、その100号数でも F とか P とか M とかあって、幅が違うんですよ。だから、一番ちっちゃいので書こうと思ってるけど、ちっちゃいと細長くなるから、かえって書きにくいから、ちょっと考え中。
その何に書くかとかは自分で決めるんですか？
多分ね、何に書いても本当はいいと思う。いろんなものに書く人はいるんですよ、そのプロの人はね、板とか、あの粘土とか、段ボールとか。でも、学校で基本的に普通に日本画用の和紙に書いてて、 それでずっと習ってきて、そっから別のことをするほどの力がまだついてない
ので何を書く
の？習った通りの和紙で、それをね今2つぐらい考え中で、多分なんか汚い絵を描きたいんですよ。あの汚れた壁みたいな汚い絵を錆びたなんかとか描きたいんだけど、今までなんかこう習ってきた通りに花とかね、綺麗なものを描く、綺麗に綺麗な色を使って綺麗に描いてたから、汚い絵いきなり描けるかなっていうのと大きいしねあとなんかあの今まで習ってきたから、素直にその習ってきた中で終わるのもいいかなと思って、好きなことは卒業してからやったらいいかなと思う。それやったらちょっと綺麗な絵を、夜空とかそういう感じのもの、風景とかをね描こうかなと思って、それちょっと悩んでて、担当の先生が来ましたから今度相談。
その先生はどっち派なんですか、綺麗な絵を？
先生は汚い派とか怒られた割とこう抽象っぽいね。
あ、じゃあ汚い派でも理解できる人、
うんうんうん、自由にしなさいって通学の生徒には多分言うと思うんやけど、うん、多分私の方が年上やし、中心の生徒にどういう風に指導するかどうかわからない。でも自由にやれって言われても、うん、まだ私今の技術では自由にやるのが難しいから、どうしようかな、綺麗系でいくか汚い系でいくかで今ちょっと悩んでるとこ。
この前ね、あのサイさんが買われた絵をここで見せてもらった時に、中大さんですね、若い方だけど、あの方も日本画なんですよね。
本当日本画
でも、あの方もどっちかっていうところ、あのちょっと日本画っぽくないっていうか、
彼女もあの大きく分ければ綺麗派じゃんって
すごい素敵な絵なんだけど、そのなんていうか、そのザ・日本画っていう感じじゃなくて、
多分彼女が結構教わってた先生だと思うんですけどね、当たった先生が。
あ、でもちょうどぴったりなんですよ。
やっぱりある程度できてないと、うん、あそこまでなかなか絵を壊したりとかができないから、それが難しいから、素直に描くと思います。多分綺麗系で描いちゃうかも。
どうか、サイさんは綺麗系じゃないような気もする
じゃあ綺麗系の中に部分的に汚いのを入れ
る、ね、難しい
ちょっとガラス一つをパパッチ、
それは卒業してから ちっちゃい絵で汚いのを描くかも。
ああ、そっか、作法やもんな。
難し
い。なんかね、大きいとやっぱり汚すのにすごい決意がいるっていうか、難しいと。だから全然ね、忙しくないんですけどね、そのそれやこれやのプレッシャーで、なんかこう気持ちだけ忙しい。でもまあ来年の今頃は卒業して
できるんです。
なんかやってするつもりなんですけど、なんかやることないとかって言ってるかもしれないですけどね。
ああ、卒業しちゃったら
次の
また違う学校行った
ら、もう大学3つ目なんですけどねもういいわでもなんか私今日ここ来る途中にね、電車の中でぼーっと立ってたら、そのオーストラリア留学とかいう説明会っていうのがあって、私子供が、中学生の子供がね、ずっと留学させようと思ってたけど、本人があんまり留学する気がなくって、で受験するかどうするか、もういっそ留学するかで悩みながら、あんまり本人は留学に興味がない状態なんだけど、私はすごくしたいんですよ
行ったらいい
そんで子供が行ったら自分も行くつもりでいたんだけど、子供が行かないといけないから、でなんかでも受験しないんだったらね、夏休みとかあるから、私は自分今年卒生で夏ダメだけど、来年子供中3で受験なんだけど、もう受験するのやめさせて、もう地元公立に行くことにして、夏休みとかになんか1ヶ月ぐらいね、オランダとかにね短期留学を親子でしようかなとか、ちょっと思いついて、オランダで、
なんでオランダ？
オランダのね、すごい仲のいい友達がね、もう40過ぎて結婚して、それがなんか昨日メールが来て、昨日の夜ね離婚したとか、ね、1歳の女の子がいて、結婚して幸せいっぱいやと思ってたのにね、ハーフですっごい可愛い娘さんやのにね、写真よく送ってくれててね、あ幸せいっぱいやねん、いいな、なんか訪ねて行きにくくなったなと思ったら離婚したとかって感じたから、
訪ねやすくなった
行こうと1ヶ月ぐらいおっても多分嫌がらないやまと思って、
嬉しいかもしれないな、
嬉しいと思う。
それで夏の短期留学とかってね、あの英語圏に行くと多分日本人や韓国人や中国人や英語を習いに来た外国人がいっぱいいるじゃないですか、それが嫌やから、オランダに行って、
アジア人ですか、 くない。
韓国語教室とかに通えば。
韓国語教室行くの？
オランダの韓国語教室って絶対オランダ人しかいないと思いません？フランス人とかわざわざ来るはずないし。
オランダってオランダ語？何？
オランダってね、フレミッシュ語っていうか、だからフランダース、ベルギーと一緒の言葉とフランス語も、まあ、ドイツ語に近い言葉かな、フレミッシュ語、オランダ語の方言みたいな感じなんだけど、でもオランダの人ってみんな3つ4つぐらい喋る。私の友達もオランダ語とドイツ語が普通に喋れて、英語も普通に喋れるけど、でフランス語もちょっと喋れて、韓国語ちょっと喋れて、日本語を専攻したって言ってたけど、それは全部忘れたみたいだけど、だからそのオランダでその英語じゃなくてね、オランダでフランス語教室ってみんな喋れるから誰も通わへんやろうから、オランダのアジア語の学校に行けばオランダ人がいっぱいいるじゃないですか。ほならそこで私の子供、私が韓国人なんですけど、子供は韓国語もちろん一言も喋れなくて、私も
全く、
全く私もあんまり喋れないんだけど、そこに行けば私と子供と、まあ、韓国語も習えるし、
今回習いたいって言ってるんですか、最初。
いや、もうちょっと喋れた方が忘れたから、
そうかそうか、
ちょっとぐらい分かる方が、
で喋ってた
よ、鶴橋ね、3人でね。
で、周りが全部オランダ人やったら、自然とまあ、みんな英語で喋ってくれるやろうから、韓国語習いに行って
英語も
できて、友達は現地の人ばっかりっていう、なんか
楽しそう。
そうなったらなんかハワイとかね、アメリカとかオーストラリアとか行くより絶対いいと思う、ね、
あの得るものが多そう、うん、
やっぱその友達の離婚が多く
てありがとう
って、いや人の
方が話もしようかなと思えるかも、うん、そうだ、確か
それなんかやばいな、
キムさんのオランダ、オランダいいよ
一緒に、でもキムさんも韓国ぐらいだから、
韓国でも言葉って発展してるから、まあ、韓国行ってみた今の言葉をしたらなんかまた戻れそうです、
うん、
日本で話してる人って結構昔の韓国語とかって
言うよね、だから本当聞いておかしいって、う
ん、親の言葉とか聞いてもね、日本語でもなんか、うん、昔の
日本語若い子と違う、
そのようなことはけしからんあってはならんとか、なんか文語体みたいな
模様替えみたいな
感じ。でも2人とも言葉の数が多いから、あの語学習ってもわっと、
私も全然もう日本語しかない
でしょ、
でもボキャがある人って、一つの言葉にボキャがある人は他の言葉習ってもそんだけ膨らむんだって、だから基本は自分の言葉をどんだけ、それが全くないし、でも文章書けるからね、
ほんまもう、大差の文章、ほんま
言葉が多い人って頭いいねんね、
そうそう、私のなんか書き散らかしてると全然も
うそれは性格やな、
まあそうだ、まあ出るもんね、文章とか文字とか、
多分私も飛んで飛んで飛んで、
キムさんって文章書く、
まあ、書かないか、
書かない
か、大嫌だメールも嫌だ、あーとか、うんとかはーとか
まだまだ続きます。